羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂
の上のおはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサー関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
あ、ございます。
さあ千原さん、今年最後の放送となりました。
いやー、1年早い、あっという間でしたね、
はい、この番組がスタートしたのが、
はい、
今年の4月
ですね、
ということで、本当になんかあっという間の1年だ
ったなって感じ。いや、もう大晦日ですからね。
はい、はい、もう明日はもう2024
です。そうですね、
はい、はい、どうですか千原さん的に今年1年。いや、まあ、なかなかいろいろあったからなかなかね、短い時
間言えないですけど。そうですね、もう全くの素人がね、こういう形でいろいろお話、まあ、ずっとしてきましたけども、はい、まあ、よく本当にね、話題もいろいろ探しながらね、まあ、フェニックスがなんとかよく頑張っていただいてね、あともう一歩と最高行っていただいたらね、またいろんなことで幅が広がったと思うんですが、
はい、
まあ、本当にがむしゃらにやった1年、本当に楽しい1年でした、
はい、はい、さあそんな今年最後の放送はですね、先日12月18日に行われました松山フェニックス農会の様子、はい、そしてそこに参加された企業の方にですね、いろいろお話を伺っております。
そうですね、
はい、はい、それを早速 CM の後お送りしていきます。
はい、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ今回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスは12月18日に行われた松山フェニックスの農会での模様をお送りします。まずは小池後援会長のご挨拶からです。
乾杯の発声を松山フェニックス後援会会長の株式会社金城代表取締役社長小池正輝より申し上げます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
後援会長の小池でございます。よろしくお願いいたします。久々のフェニックス農会ご案内しましたところですね、まあ、こんなにたくさんの、本当にこの忙しい中参加していただきまして本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。私はもうチームの中の人間としていろいろ見てきましたけれど、今年も年最高、あと一歩あと一歩と毎回あと一歩で何歩歩いたらこれ東京ドームにもう、あと一歩と、まあ僕が見てもですね、多分戦力差からするとですよ、そもそもが違うんですよね、まあ、企業チーム、JR 四国、四国銀行あたりと比べても、まあ、スタート段階からもそもそもは違うんですよ。なのでこのフェニックスが東京ドームに行くということはこれは僕からしてももう奇跡なんですよ、まあ、ただこれは野球帳簿ですから何があるやら実際わからない。だから常にも万全体制で、練習し込んでいただいてですね、で、まあ、試合の時に、フェニックスが、まあ、なかなか野球でも何でもそうだと思いますけど日頃の力を100出すなんてことはもうこれなかなか至難の技だと思います。なかなか日頃の力って出んもんなんですよね。で、まあ、こちらが100いって、向こうがちょっとボケてくれて、ちょうど、ぐらいじゃないんかね、監督と。まあ、そう見てますけどね。もうだから、まあ、愛媛県が野球王国と言われて、もう何年ですかな、これ。今、野球王国だと思っている方います、愛媛県です。だから、いまだにこのメディアでも、無責任に野球王国なんか使うメディアもいますけど、まあ、僕らはやっぱり野球王国復活という目指してですね、まあ、いろんな分野から野球を応援していただいたらなというふうに思います。今日は参与行政の方も来ていただいてますけど、野球王国というのにはやっぱり まずは、ね、野球する場所がないですよね、この、ま、愛媛県松山市というところ。で、少年少女も野球やるらしいですけれど、もう常にあのお母さんお父さんは野球場探しに奔走されている。でやっぱりこう野球王国とやっぱりあの何度以上はですね、せめて野球場、野球する環境を整えてあげたいなと。まあ、その坊ちゃん球場ありますけど、坊ちゃん球場だけでは数がね、いっぱいのチームで野球練習できませんから、まあ、ぜひ僕はあの今あそこに外環状線ができてますけれど、あの下のね、この高架の下なんか、あそこちょっとネット張ってくれたらキャッチボールやトスバッチングができると思うんで、もうちょっと空き地があったらちょっとネットでね囲んでくれたらもう野球できると思いますから、まあ、そういったところからですね、空港降りてこう出たところにでもですよ、どうぞ奥とか外から来た人が、おこれ飛行場出た途端に野球じゃないのというふうな、もう街中は野球だらけになるような、そういった街づくりを、ぜひそのあたり、皆さんこれ同じ図に乗っかってますからね、あの泥船にならんようにぜひ皆さんも穴が開いたらこうあのいろんな面でお手伝いしてくれて、ぜひ、来年、こそですね、都市対抗みんなでこう東京ドームへぜひ連れて行っていただきたいな、思います。来年は今度、都市対抗松山坊
ち
ゃんですね、
坊ちゃんです、
はい、クラブ予選も松山
です、ね、そうですね、
ぜひ来年は、皆さんちょっと見て開けておいていただいてですね、みんなでこう、まずは坊ちゃんと応援していただいて、来年度、ぜひ東京ドームに連れてください。
松山フェニックスの農会の模様をお送りしていますが、まずは小池後援会長からのご挨拶をお聞きいただきました。さあ続いては農会に参加していたさまざまな企業の皆さんへのミニインタビューをお送りします。それではですね、はい、NTT 西日本四国支店長の立石敦さん、ちょっとお話を伺います。お願いします。
はい、お願いします。
あの松山フェニックスというのは、はい、立石さんとってどんな魅力がありますか？
は
い
は
い、
そうですね、もともとはNTT 西日本 の、 あの野球部が、はい、四国野球部が廃部になった後にできた、まあ、ある意味では引き継いでいただいてできたクラブなので、大変身近な存在というか、もう絶対活躍してほしいなって思ってます。はい、
立石さん自身は試合とかもご覧になった
の？はい、何度か都市対抗の予選だったりとか、はい、試合見に行かせていただいてます。はい、
どうですか、こう試合を見ての感想というのは？
やっぱりすごく地元のチームということで盛り上がりますし、いつも楽しみに見てます。はい、
なんか気になってる選手とかっていたりするんですか？
そうで、新人の方が今シーズン多いんですかね。なんでこれから若いチームなので、どんどん一人一人伸びていって強いチームになってもらいたいと思います。
はい、来年2024年に向けて、はいはい、ぜひ立石さんからエールをお願いします。
はい、NTT 西日本の野球も都市対抗を目指して頑張っているので、はい、ぜひ松山フェニックスとドームで対決するのを楽しみにしてます。
伊予鉄グループ専務取締役大政健二さんです。まずフェニックス、どんなところが魅力だというふうに思ってらっしゃいますか？
やっぱり松山市はですね、市民球団ということ ですね、みんな頑張っているということで、休みの日にですね、そういったみんなが集まらない中でもですね、チームプレーとかですね、練習をしていって頑張っているのがすごいと思います。
大政さん自身もフェニックスの試合っていうのは何度かご覧になってるんですか？
いや、実はですね、過去1回しかありません、正直言って。はい、
まさかそれは都市対抗ですか？
まあ、聞きたかったんですけどね、ぜひ今回ですね、東京ドームにですね、ぜひ連れて行ってほしいという願望がございます。
とか、選手たちを見てて、なんか感じるところっていうのは大政さん自身ありますか？
やっぱり本当練習時間も短くてですね、仕事もしてですね、本当は過去に東京ドーム、はい、全国大会でも素晴らしいことがあってですね、今回もですね、もう一本とこやったんですよね。ぜひ来年以降も頑張って、ぜひ東京ドームに観戦に連れて行ってほしいと思います。
はい、それでは愛媛銀行次長中井健二さんです。はい、フェニックスの魅力っていうの、中井さんはどういうところに感じてますか？
はい、そうですね、やっぱり野球王国愛媛で一生懸命頑張っているその姿に共感を持ってます。
はい、多分選手で働かれている方もいるかと思いますけども、はい、
銀行の行員も選手でいますので、はい、みんなで応援してます。
なんかお話しされたことありますか、選手。
あ、選手はよく、はい、話してます。
今愛媛銀行さんは誰選手がいるんでしたっけ。
西本君が
パワーヒッターです。
パワーヒッターです。
ああ、すみません、後ろにいましたけど、はい、今西本選手、うん、
いい男なんでよろしくお願いします。
フェニックスにぜひ応援メッセージをいただきたいんですけども、はいはい、来年に向けてというところで、
は
い
は
い、
それではあの松山フェニックス投手対抗出場頑張れ。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さあ、今回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスは12月18日に行われた松山フェニックス農会の模様をお送りしています。それでは引き続き企業の皆様へのインタビューをお聞きください。
愛媛信用金庫営業統括部長の田久保圭一さんです。はい、まずフェニックスの魅力どういうところに感じてますか。
やはり地元にですね密着して、やはり社会人として地域に目指して仕事もしていただける、それプラスやっぱりスポーツの野球も愛媛ということでですね、それも頑張っていただく、両輪でですね一生懸命頑張っていただくところに魅力をとても感じますね。
田久保さんご自身も試合とかご覧になって
る。そうですね、私自身も社員が4名いますので、観戦は、はい、したことございます。
どういう思いで見てらっしゃるんですか。
やはり常に勝てということは願ってるんですけど、やっぱりその仕事も同じだと思うんですけど、やっぱりプロセスとかやっぱり粘り強さとか頑張りがやっぱり僕らは見ているところがありますね。
はい、働きぶりいかがですか。
働きぶりもう本当に実直でですね、僕らも成果を求めるんじゃなくて、やっぱり同じく野球と同じくプロセスを重視しておりますので、コツコツやれば成果は現れるということでですね、今いろいろ勉強してもらいながら次なるお客様の満足度を追求した後にですね、やっぱり成果に現れるということで急ぐなとは常々言ってます。
はい、来年2024年に向けて、はい、田久保さんどういうチームになっていってほしいですか。
そうですね、都市対抗の出場ということもあるんですけど、それはやっぱり運とか巡り合わせもあると思うんですね。やっぱりその思いはあると思うんですけど、やっぱりコツコツやっていただいて、本当に都市対抗に出場できるようにですね、運もつかみ取りながら、それも実力とか運とかもあると思いますけど、そこはですね粘り強く挑戦していただいたなと思ってます。
ちなみに前出場した時は田久保さんはご覧になったんですか。
いや、ちょっと私はですね見てないんですよ。
申し訳ない
です
。はい、じゃあなおさらですね。
そうですね、今回は、はい、いろいろ私も観戦をさせてもらえたらと思います。
連れてってもらいましょう。
ぜひ、はい、お願いいたします。
株式会社加藤代表取締役加藤正幸さんです。はい、こんばんは、よろしくお願いします。
ですね、僕もこれここ数年コロナの関係であってちょっと選手を見てなかったんですけどね、はい、これ10年ぐらい前から遡ってきますと、やっと選手が揃ったかなという気はしてますよね。だから来年は多分さっき会長さんも言われてたけど、来年はなんとか楽しい1年になるんじゃないかなと期待はしてますんですけど、いい選手を揃いましたよね。
はい、応援し始めたのって何年ぐらいからなんですか。
ちょっと覚えてないですけど、
前の都市対抗の時も加藤さんは、
何人かピークの時は3人ぐらい選手も扱ってましたから、はい、みんな卒業して私は今は預かってないんですけどね、また来年ぐらいはいい選手が来たら何人か預かるのかなと思ってんです。
フェニックスっていうチームの魅力を加藤さんはどういう風に感じてますか。
魅力って何ですか。こういうスタイルのクラブって全国的にも珍しいからですね、いつもやっぱり試合がこう来ると楽しみが出ますよね。もう一つ応援するだけだから楽しいっていうかね。はい、これでやっぱり四国銀行さんとか JR さんとかやっぱりライバルがいるからですね、やっぱり選手もやっぱり頑張ってやるんじゃないかという気はしてるんですよね。その辺がやっぱり一番の魅力かなと思ってます。
加藤さん自身もかなりこう応援に力入ったりというところあります
ね。そう、はい、僕はね野球はもうで見る方は好きだったんですけど、すぐ下の弟が野球してましたもんですから、大学ぐらいまで、そんな関係で僕はどっちかって野球よりゴルフの方が好きです。子供はもう今もう成長していないんですけど、小さい時やっぱりこういう地元の方が クラブを応援するのが楽しみで、はい、よく見てましたよね家族で。
こういうチームがやはりこの愛媛にあるっていうこと、そして、まあ、あの加藤さんのようにこう、ね、サポートしていただいているところがこうあるっていうところはすごく愛媛にとってやっぱりいいことだなと私は感じています
。はい、そうです、そうです、はい、でもやっぱり JR さんとか飛行機さんにやっぱり今のところ資金力って、ね、若干あの劣ってますから、その辺を厳しい中でやっていくのがまた楽しみの一つですね。
また応援しがいもあるというところです。
はい、
また、はいはい、
ありがとうございました。
愛媛県知事中村時宏様、ご挨拶をお願いいたします。
松山フェニックス農会ということで、本当に1年間お疲れ様でした。今年はもう本当に、悔しい1年でもあり希望の持てる1年だったのかなと思いますけれども、クラブ選手権、そして、都市対抗ともにあと1本1点差で残念ながら夢はつかめなかったけども、みんなチームにとっては本当に大きな自信になったのではなかろうかと思います。もう本当にあの設立当初から、ハンディキャップを背負いながらも本当にみんながチーム力で頑張って、かつては全日本選手権にも行ったり都市対抗も行ったりという実績、あります。で、しばらく、なかなか夢が遠かったけども、もうここあと一歩手の届くところまで来ているということをみんなが実感した1年ではなかったかと思うので、この経験を生かして、ぜひ大いに、来年羽ばたいてほしいなと心からエールを送らせていただきたいと思います。本当にあの企業チームと比べて、いろんなハンディがある中でこれだけの戦いをするっていうのはもう奇跡に近いと僕は個人的には思ってまして、だからこそあの今日、応援して、くれている企業の皆さんも来られていると思いますけれども、ぜひその実績、と心意気を感じ取っていただきまして、引き続きのご声援を送っていただきますよう心からお願い申し上げたいと思います。数年間にわたってあのなかなか野球王国と名乗りにくい状況が続いているので、復活をかけて、愛野球力を実施しました。皆さんにもご協力いただきましたけれども、他の競技からはひどいご目になんで野球だけなんだっていうことで言われましたけど、いや野球はやっぱり正岡式から始まる、スポーツを超えた文化なんだということで、押し切って、実施をしましたが、それがあったからこそ、やはりプロ野球オールスターゲームの誘致もできたと思いますし、まあ、その後矢継ぎ早に、独大学のオールスターゲームやあるいは東都大学リーグの初めての開幕戦とか全部つながっていると思います。でそれぞれの段階で高校野球、社会人野球、それぞれが頑張ってるからこそこういったことができるというふうに思ってます。野球王国復活に向けてさらにのろしを上げようではありませんか。心からお願いを申し上げましてご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスは12月18日に開催された松山フェニックス農会の模様をお送りしました。最後は中村時宏愛媛県知事のご挨拶でした。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、 Go 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 Go。
第40回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今年最後の放送をお送りしました。では千原さんに今年の締めのメッセージをお願いしたいなと思います。
本当4月からね番組をねずっとやってきましたが、
はい、
ど素人の私がね、
いやいや、
もう野球の話やら何やらで、まあ、いろんなくだらんことも言ったりゲストの方にね、はい、迷惑をもかけたことも大変あるんじゃないかと思うんですが、なんとかね、もう関さんのリードのおかげで、本当にこうやって番組続けられて本当にありがたく思っております。
はいはい、私としてはですね、本当そのアマチュア野球という、まあ、言い方をあえてさせていただきますけども、
はいはい、
プロ野球じゃない、うん、野球のことをすごくこの1年間知ることができたなというふうに思ってまして、
もうそうおっしゃっていただいたらね、はい、ありがたいですね。 ね、はい、
特にあのフェニックスね、本当に今年は悔しい思いというのを選手たち、ね、皆さんも、ね、しましたし、来年はあの都市対抗の舞台で見たいなと本当に思っております。
もうぜひともね、もう実現していただいて、うん、皆さんに東京でねフェニックスの活躍を見ていただきたいと思っております。
はい、またね、はい、この番組でもたっぷりフェニックス情報を中心にお送りしていきます。
はい、はい、またお願いいたします。
さて今年1年のその過去の放送なんですけども、はい、松山フェニックスの公式ホームページで聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。はい、さあ茶屋さん、来週はですね、元松山商業監督澤田勝彦さん、そして高木豊さんをお迎えしての放送、こちらなんと2回にわたってお送りするスペシャル企画です。
これね、もう熱いトークがね盛り上がりすぎまして、もう1週では収まりきれないんでね、関、はい、さんもう2週続けて、お二人のトークを、うん、ぜひとも聞いていただきたいと思います。
そうですね、はい、なかなかこういう機会ないですから、ぜひお願いいたします。はい、それでは皆さん良いお年をお迎えください。
はい、千原博史でした。来年もよろしくお願いいたします。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。力合わせて、おだんだんありがとう、笑顔咲く、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス。